はい、ということで、
はい、
1本目、
うん、
聞いていただいて、
はい、
その時オカルトが起きた、
はい、
で明治神宮、
はい、
実験場の話、
はい、うん、
まあこれあれだね、もう本当に普通にドキュメンタリーで見たいね。
そうそうそう、
もうゆっくり、
うん、まあ、でも
じっくり見たいわ。
終わっちゃってるんで、撮ったやつなんでアーカイブが残ってるかどうかですよね。
NHK？
いや覚えてないな。
NHK だとちょっと なかなかないんだよね、過去のやつがね。
そうそうそう、アーカイブがあればいいですけど、なきゃちょっと見らんないんで。
これ面白いけどな。
面白かったですよ、うんうん、すごい、うん、
なんか普通に知的好奇心をくすぐる感じがあるわ。
そうそうそうそう、ぜひぜひちょっと見たい人は僕に言ってください。残ってるデータがあるんだ。
あ、あるんだ。
データ僕
持ってるんだ。
持ってます。録画したんで。
言ってくださいって、うん。言ってくださいって難しいけど。
持ってますと言います。
だろうね。どうやってそれを共有するんだよ、
う
ん、って思
ったけど。持ってますと言いますから。
はいはい。はい、なるほどね、
うん。
で、じゃあこれ、ポッドキャストで想像すると、いう感じだよね、
うん。そうですね。
はいはい。ということで、じゃあ僕の、まあでございますけども、うん、今日はですね、この企画、
はい、
いきます。教えて都市伝説。
全くできますよって言ったな。
なんだよ。なんだよ。
いや、なんか、すごい、真新しいの来るの
かなと思って。ああ、いやいや。真新しいのも、ちょっと、なんか考えてるんですけど、うん、なんかね、
うん、
ちょっと、やるタイミングどうしようかなって、
ね。なんか、あれなんですよね。教えて都市伝説が、ちょっとオールラウンドすぎて。
う
ん、
そうそう。
うん、
フォワードからキーパーまでできちゃうから、
うん、そうそう、できちゃうから相手チームのね、
そうそうそう、
こっちチームはもちろんのこと、
そうそうそう、
相手チームもできちゃうから、
そうなんだよね、うん、いやだから最近ちょいちょい言われてんのが、うん、俺の企画、うん、なんか立ち入り禁止とか、うん、なんだっけ、うん、なんだっけ、なんか
陰謀論
俺に聞けとかいろいろあるじゃん、うん、結構あるんだけど、うん、俺自身が、うん、なんかどれにどれを入れてんのかがよく分かんなくなってきてて、うん、でもなんか岸本系みたいな感じで分けたらいいんじゃねえかみたいに言われてた、うん、でもまあちょっと一回整理し直そうと思ってんだけどね、
うん、岸本系なんて言い出したらもう全部そうじゃない
。いや、そう、なんつうの、なんかあんまり心に良くなさそうな話、
ね、はいはいはい、はい、うん、心に良くない感じね、分かる分かる、
立ち入り禁止とかは特にそうじゃないですか、う
ん、確かにね、
うん、まあ、だそういうのをちょっと一回整理しようかなとは思ってるんですけどね、うん、
でも岸本系俺がやったりする時もあるからな。
そうそう、だからそういう、その時は岸本系っつって
なんで
始めるじゃん、
めんどくさ。
岸本誠のっつって始めるじゃん。
話して
ね、何の話だっけ、あ、教えて都市伝説っていう企画がございまして、はいはい、こちらがですね、オールマイティ中のオールマイティ、ただ僕らが好きな話をするっていうコーナーでございますけれども、
オールマイティ中のオールマイティってなんだよそれ。言葉としておかしいじゃん。
もう全てを司る、
オールイズオール、
そうそう、全て全てです、はいはい、
神
そう、全すべて
全知
と、ね、いうことでやっている企画なんですけども、はいはい、うん、今日はねちょっとね、うん、やろうと思っているのはですね、うん、ちょっとした実験だ、俺も実験だね、
うん、
ある意味、
うん、
実験を身近でできるものをちょっと紹介していこうかなと思って、
うん、それ僕でも集めればなんかできそうな、
僕でも集めれば
その使う実験の用具を集めれば
いい、ほぼいらないです、
え、
道具とかそういうのはほぼいらない、だから本当に、うん、なんていうか、今これ聞き終わってすぐできそうみたいなやつをちょっと、うん、選んでみたんですけども、
いい
っすね、で、できれば、
うん、
その2人組だとやりやすいかなっていうの、うん、そうそう、だからまあどうせあれでしょ、もう今倦怠期でしょ、みんなカップルは。わかんない
。いや、うち全然熱々ですよ、ね。
みんな、
うん、
今この時期、倦怠期だと思うんですよ。
どういうこと？
だから、そういうちょっと刺激を与えるためにも、うん、なんか今までと違うことをやると、ほら。
いや、僕、恋し直しましたよ、この前。
何？恋し直すって。
恋し直しましたよ。
新たに？
うん、そう。
え、どういうこと？
なんか言葉の使い方がすごい可愛いのがあって、
うん、
LINE をしてたんですよ。
うん。
うん、したら、僕はまあ仕事に出ていて、
うん、
したら、真夜中だったんですよ。
うん、
焼きおにぎり、もう作り終えてる焼きおにぎりの写真が僕に送られてきたんですよ、
LINE で、
うん、
ああ
、食っちゃおうかなみたいな、
はいはい、はい、
でも焼いてあるから食っちゃうしかないんですよ、
まあね、取っといても、
うん、
まあ
意味ないからね、
しょうがない、
そんなもん焼きたてがいっちゃう前に決まってるから、うんうん、食っちゃおうかなっつって、焼いてんじゃん食ったらいいじゃんって言って、
うん、
うん、 そしたら、ペロリと平らげた。来たんですよ。二つぐらいペロリと平らげてしまったよって来たんですよ。
うん、
ペロリと平らげたっていう言葉使うやつすげえ可愛いなって思って。わかります
これ。そこ、うん、そこなの、
うん、別に焼きおにぎりはどうでもいいです、僕。
あ、そこなんだ。
うん、
言葉遣い。
ペロリと平らげたって、
うん、なんかわんぱく小僧のイメージ。
そうそうそう、使える女性と結婚して本当に良かったなって思いました。うん
全然わかんねえ、その感覚。うん、まあまあ、ペロリと平らげた。
かわいいでしょ
っていうのが、ハマったんだ。
あ、かわいくないですか、ペロリと平らげた。
いや、わかるよ。その、なんか、子供が使いそうな感じは。
あとなんか寝過ごしてしまうのだよ。って来てて、LINE で。いや、一番離れてるじゃないですか。寝過ごしてしまうと、何々だよってなって。ちょっと偉いやつが使うじゃないですか。一番離れてるって。ちょっと偉いやつが使うじゃないですか。寝過ごしてしまうのだよ。
博士とかが使いそうなやつで。
ちょっと前にガンダム見たんですよ。これ多分シャーズナブルに感化されて使ってんすよ、言葉。
やっていい？俺。これずっと、これだけで終わりそうな気したからさ、今。
僕の回じゃなかったですか？
そうだよね。違う違う違う、はい、倦怠期のカップルに向けた俺の実験の話だから。う
ん、逆の話だからね。
そうそうそう。
そっかそっか。
じゃあね、うん、ということで。
どうぞ。
もういいっすか。
荒々しくカットする
感じですか？はいはいはい。そうですね。
うん、
ですね。まあ、ちょっと、
はいはい、
いろんなその実験をね、
うん、
やってみると、
うん、
面白いんじゃないかなっていうことで、
うん、
1個まずじゃあやってみようというのを言いますよ、
うん、
はい、2人で試してみてくださいね、うん、はい、涙の味を試してみようというやつでございます。
なんだそれ。
ね、これ涙っていうのは流した時の感情によって味が変わると言われていまして、
そうなんですね。
はい、ジョジョでさ、
うん、
ゴブだったかな、
うん、ゴブな、
ブチャラティが涙目のルカの下りで、
うん、
お前はベロンってこう涙の、
うん、嘘ついてるみたいな、
そうついてるみたいな話あったじゃん、うん、
あったあった、
あれ実は結構マジだっていう話で、う
ん
う
ん、へ
ー、人間ってですね、その涙流すじゃないですか、
うん、
でその涙って感情によってちょっとずつその違うと言われているんですって、うん、でまあ涙は成分が 98% が水分で、
うん、
その他がナトリウム、カリウム、タンパク質だと、
うん、
でこのうちのナトリウムの量がほんの少し変わるっていうことがその涙の味が変わるってことになるんですよ。じゃあ具体的にどうなのかというと、まあ怒ってる時とか、
うん、
なんだ、悲しい、悔しいとかっていう涙は、
それ感情が高ぶってる時ってことですか？
怒の感情で、なん負の方に、
うん、負の方ね、はいはい、
うん、っていう時は腎臓のナトリウムが、
うん、
排出が抑制されるっていう風になるんですって、
うんうん、
でナトリウムが多くなって味がしょっぱくなると、
うん、
で一方逆に喜びとか、うん、悲しいっていう、うん、まあまあ涙もそうなんですけど、うん、なるとその甘めなんですって。でさっき言ってた、
うん、
本心から感動したり反省してる場合は、うん、涙の味自体が薄めだと、
うんうん、
だ嘘泣きの場合は興奮状態になるため塩辛くなると、
うん、
だから嘘ね、カップルで、
うん、
嘘泣きされてるなっていう風に思った時は、
うんうん、
涙舐めて、あれこれ塩辛いぞと、
うんうん、
なったらこいつ嘘ついてるっていう風になるっていうね、
うん、
ことで涙の味でその時の感情をちゃんと読み取ることができるかもしれないと、
うん、
だから2人で映画とか見て、
うんうん、
ね、なんかちょっと可愛い映画とか見るじゃないですか、
うん、
でそれで動物出てきて、
はいはい、
死んじゃって泣いてると、
うん、
女の子が、
うん、
でそれを舐めたら、
うん、
こいつがマジでそれで、
うん、
泣いてるかどうかを確かめることができるっていうね。
何その映画っていうのと、何その男、動物出て死ぬっていう、
わかんないけど、
クソ映画と
泣いてる女と、いや何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、
それ舐めてる男と、
すごいベタな展開で、
うん、
なんか泣いてる女って本当に泣いてるのかなって思うじゃないですか、
わ、
うんうん、
かるわかる、
これを本当になんかその手でやってない君っていう風に思ってると、
うん
うん、それ涙を舐めたらすぐ本性が分かるっていうね、
うん、そういうことね。
だからこれで倦怠期もバッチリ解消ですね、
うんうん、なんで
倦怠期もバッチリこれで解消できる、
舐められたら
楽しいやつですよ。
疑ってるなって思われて
いや、でもそれを知らなければいいわけでしょ、相手が。まあ、
そうですけど、うん、そんな気になってるやつはもう無理ですよ、
そもそも論、うん。あ、そうっすか。
でそれで言うと、うちの奥さんはもう大丈夫ですよ。
え、なんで？
あの、ビエーンって泣くんですよ。
うん。
世にも珍しい、あの。
あの、漫画泣きみたいな。
漫画泣きみたいな。うんうん、あの、両手、両目に当てて、
うんうん、
あの、涙が宙に浮くみたいな。
へ、
あんな感じで泣くんで、全然。
なるほどね、うん、それはどうすればいいの。
だから本気泣きでしょ、
うん、
これだから。
ああ、もうもう分かりやすいってこと、ね、
分かりやすいんで。
そう、嘘泣きがじゃああんまり
しくしく泣く一回も見たことない。
へえ、うん、結構そこだな、うん、難しいよね。あの
わんぱく相撲で負けたやつみたいな泣き方するから決勝で負けたやつみたいな。
いや、それ結構悔し泣きでしょ。
そういう感じで泣くんで、うん、毎回隠さずにね、うん、
へ
え、うん、
まあまあまあそれ以外にもまあ普通にちょっとそのなんだろうな、涙を出して味を比べるっていうので楽しむっていうのもありですけどね。
素の味を知らないからね。普通に。
いやだからこう企画できるじゃん。聞き涙できるよっていうね、やつ。
泣かすなよ。
その遊びっていうのもあるんでしょうけど。ということでね、まあこんな感じでちょっとできそうでしょ。
面白い。
カップルで。
うん、いい。
あとね、じゃあもう一個いきましょう。
はい。
資格を奪って食事をすると満腹感が変わる。
目ばっかりつくな、さっきから。
なんだよ、ダメ？え、目ついちゃダメなの？
なんで目ばっかりいくんかな。
いやいや違いますよ。
どういう意味ですかそれ。
要はですね、うん、人から資格を奪うと、うん、その食事がちょっといつもと変わると、
うんうんうん、
というのもあのすぐに満腹感を得るっていうような結果が出ていて。
それは知らなかった。
だからそのいつも食べてるもの、
うん、
すげえこいつ飯食うなっていう人とかでもちょっと試すと面白いかもなって思うんですけど、これね、あの2016年に、うん、ドイツコンスタンツ大学の心理学者が行った、うん、そうそう、あのあいつあいつ
コンビニ近いとこな、
そうそうブリッタ・レンナー教授がね、うん、発表したやつなんですけども、うん、まあ、90名の学生にアイスクリーム、うん、チェリーキャラメルストロベリー、
うん、
バニラと、うん、こう食べさせてですね、うんうん、で被験者の半数にはアイスクリームの味と食感を評価してもらい、続いて食べたいと思う量と満腹感、それを、買いたいかどうかというアンケートを回答してもらったと。で残り半数に同じ試食をスキー用のゴーグルを改造した目隠しを着用して行う方法。
結構じゃあちゃんと隠しますね。
もうだからあれゴーグル結構すごいよね、密閉度、
うんう
ん、あんまり好きやんないけど、
うん、分かる分かる。でも
なんかだからかなりごつめのやつで
完全に加藤春彦つけてたやつでしょ。
そうそうそう、うん、
コマーシャルでね、
そうそう、あのスノボの CM ね、う
ん
う
ん、めちゃめちゃちゃんと分かってくれた
みたいなやつ。
そうそうそうそう、
なんかね、あったあった、
ずっと使ってるな加藤春彦、
うん、あれね根強く ね、うん
うん、
でこの結果目隠しを着用したグループが食べた量が一般のグループと比べて 10% 少なくて、う
ん、あ、へえ、すごい。
だから食事量がもうあのすぐ変わったと、
うん
うん、で、もうグループごとでちゃんとその差が出ているんで、うん、まあ、これはかなりそのちゃんとした実験結果としてもいいんじゃないかということで言われているんですけども、うんうん、これじゃあなんでその資格を隠す資格を隠すと、
うん、
満腹感が上がるのかっていうところなんですけど、
うん、
なんか思い当たるところあります？
資格を隠すと満腹感が上がる、
うん、
どうだろう。なんかその食事に集中して、うん、要はなんかその咀嚼ちゃんとするんじゃないですか、
まあ、あーなるほどね、
うん、
咀嚼率が上がるとみたいな、
するから
回数増えるとね、
味を楽しもうとかってするから、うんうんうん、とか満腹だ、その要は外から受ける刺激みたいなのが少なくなるわけじゃないですか、
目を遮断
することによって、
ね、
うんうん、だから味の方に味覚の方に行くから、うん、より満腹中枢っていうのがまあ多くなんじゃないかっていうのはどうですか、うんうんうん、
お結構いいやつですね。それもまあある種
違うんかい、
いや合ってる部分もある、
はいはいはい、
なんかいくつかの要素が絡んでるん で、
うん
うん、これっていうのは言いづらいんですけど、うん、まあ一個あるのは、
うん、
あのまあ、目からの味わいがなくなるっていうことで、単純にその食欲、快楽としての食 のやつが減ってしまうっていう欲求が。
目で楽しむからね。
っていうその一個の要素がないじゃん。
俺らって。
そうそう。うん、目で食うから。やっぱ人って。目で食う部分が。
久しぶりに聞いたな、目で食うって。言ってたな、前誰かに。
まあ、その、うん、ないっていうので、うん、一気にその魅力が半減してしまうっていう部分でちょっと減ると。
うん、
で、あとはさっき、まあ、あなたが言ったのにちょっと近いんですけど、うん、目が見えない状態だと食事が鮮烈な体験となると、うん、でそれであの食べた量が過大、うん、過大というか多く食べた気になってしまうっていうのが、うんうんうん、まあ、あるんじゃないかと言われているんですね。あとまあもう一個あるとしたらこれアイスクリームでやってるんですけど、うん、アイスクリームってちょっと悪い食品っていうイメージが、悪い食品そのあれね、要は太るとか、
あ、そういうことね、
カロリーが、
う
ん、多いとか、
海外特に ね
甘い、うん、糖分取りすぎるとか、結構はそういうイメージがもうすでにあるものを食ったから、うん、その目隠してることによって量がいまいちわからないじゃん、うん、いつもと違って、うん、でそれでちょっと罪悪感みたいなのでストップがかかるとかっていうことで、
そういうことね、
うん、
じゃあアイスクリームダメじゃね。
そうだから最初の、うん、まあでもこれ、それはね、まあ、後々分かったことだから、実験やるまで分かんないから、どうなるかっていうのがね。っていうことで、まあ、こういう結果になったっていうのがあるんで。なんだったらよかったのかね、でも。罪悪感のない食い物ってあんのかなって思ったけど、逆に。
おにぎりとかってことですか？
おにぎり？おにぎり、まあまあ、
チキンとかですか？
チキンなんかもう、罪悪感の塊でしょ、あれ。
罪悪感焼いてんすもんね。
そうだよ。罪悪感だよ、あれ。
で、あれはどカップルのなんとかっていうのは、
あ、だから、うん、その目隠しをして食事をするっていう機会を設けて、
うんうん、
交互にやって楽しむのがいいんじゃないのっていうこと。
いや、もうそれじゃあ研究結果全然関係ねえじゃん。
そうそう。いやでもその目隠しをしての、そう、うん、あの食事によって女性はダイエットができると、うんう
ん、男性は楽しむこと
ができる、男性はその様を見て興奮することができる、
うん、それはいいっすね。
一石二鳥ぶり、
うん、それはすごい。
こんな斬新な遊びないでしょ、うんうん、
やるぞ。
これだって必要なものあれですからね、うんうん、あの
ゴーグル、
ゴーグルだけです
か、ね、加藤春彦ゴーグル。
はい、あ、うん、ゴーグルと飯さえあれば、うん、いつでもできるっていうことですから、うん、まあこれはね、あのやったら
どうかな
っ
ていう、ね、簡単できる、できる、
はあ、やつでございます、うん、じゃあもう一個いきましょうかね、うん、
お願いします。
はい、薄暗い部屋で他人の目を10分間見続けると怪物が現れる。
いや、最後の締めの言葉ちょっと想像してなかったな。
ちょっとね、斬新で
しょ。思いつきもしなかった。怪物が現れる。いい、また目かいって言おうと思ったけど、いやいや、怪物で全部持ってくる。
そう、そこでね。そう、また目なんですけど、うん、これはね、
うん、
感覚遮断によって、うん、まあ、起きるその現象をこう追求していった結果、うん、まあ、意外にもこんなことが起きたよっていう実験なんですけども、うん、
薄暗い中で男女で見つめ合ったら怪物が現れるんですよね。
まあ、そういうことだね、簡単に言うとね。
わかんねえな、全然。
ちょっと説明していかないと多分、うん、
はい、
僕が頭おかしい人になっちゃうと思うので。
お願いします。
2015年にですね、うん、まあ、人の目を10分間見つめ続ける実験の結果っていうのが、
うん、
まあ、出たっていうことを報じたんですね、うんうん、英国紙デイリーメールっていうのがあるんですけども、うん、はいはい、で、まあ、そのどういう実験だったのかといいますと、うん、イタリアですね、ウルビーノ大学のジョバンニ・カプト博士っていうのがやったんですが、ね、内容がですね、薄暗い部屋にまあ、ボランティアでパートナーの目を10分間じっと見つめてもらうというもの、うん、まあ、すごいシンプルですよね、うん、まあ、結構10分つらいと思うけど、
うん、
で、被験者には目を開けたままの瞑想体験というふうに伝えているんですよ、うんうんうん、だ実験はその言ってないという
フェイクで、
まあ、そうそう、うん、そういう目を開けたままの瞑想のやつをやったらどうなるかっていうのをやりたいんですと伝えていたと。で、博士がその20名の被験者にペアを組んでもらって、
うん、
1メートル離れて座らせたと、
うん、
で座った状態で見つめ合うと、
うん、
で部屋の中は相手の顔が見えるレベルまで、照明を落として、
うん、
まあ、顔は見えるんだけど色まではわからないぐらいの感じ、うん、で、別の まあ、一方ね、別の20名の被験者には同じ照明レベルの部屋で同じ時間だけ何もない壁を見つめるように指示したと、ね、うん、がこれによってだから瞳を見続けたことと 見続けてない人の比較をするということなんですけども、
下って壁ってね、
ね、なかなかこれ冷てえなって思うよね。
絵画とか何でもあったろう
って思う。10分ってしかも結構きついぞと思ったけど、うんうん、10分後にですね、その実験体験をした方にこう質問をして回答してもらうと、
うん、
でその結果、その暗闇で目を見続けたグループの 90% が相手の顔が変形して見えたと答え、
うん、
そのうち3分の1は怪物が見えたと報告したと、ね、でまた半分がパートナーの顔に自分の顔の特徴を見ており、 15% が家族の顔が見えたと答えたそう。だからいろんな現象が起きたと、
うん、
しかも 90%、
うん、
で
かなりですね、
まあ、この博士はこの結果に関して、暗い照明の下で互いに見つめ合う間に、現れる乖離性症状と幻覚には異なるプロセスが関与しているっていうのを言っていて、他人の目を見つめると何らかの要因が人間の、認知と精神状態に大きな影響を与えると、うん、まあまあこれはなんとなくわかるけどな。でまた奇妙な顔の出現っていうのは、まあ感覚遮断から起きた乖離状態から現実に戻る瞬間に起こることが、多いと。ということで、そのなんかね、その以前これの結果をやる前に行ったやつがあって、実験が別の、で10分間鏡に映る自分を見つめたっていうやつもあって、でそれも結構あの自分でないような感覚を味わうっていう、まあゲシュタルト崩壊のやつだと思うんですけども、まあまあこういう感じになっているんですよね、でこれまあその時にやった実験もそうだったんですけど、結果として顔の変形を見たり、他人とか先祖動物あるいは怪物といった顔を見たそうだということになっていて、要するにですよ、なんかその長時間、まあ、人の顔、まあ、自分の顔も含めなんですけど、まあ、10分間見続けていると、あの不思議な感覚になってきてしまって、でそれがまあ何分の3分の1は怪物が見えたっていうふうに言っていると。だから自分の幻覚がもうなんかそのなんだろう、自分の家族だったりとか、人間だっていう人もいれば、完全なる怪物が見えるっていう人もいると。だから結構な確率でやれば何かしら起こるっていう、すごい分かりやすい実験っていう感じなんですけどね。ちょっと怖いっちゃ怖いけど、なんでこんな気持ち悪いも見なきゃいけねえんだっていうね、やつありますけども、
他人のっていうのはミソかもしれないですね。
他人の顔ってこと、
他人の瞳
っていうのが
ね、
うん、
身内じゃなくてね。
まあそうだね、
うん、
まあでもどうなんだろうな、身内でやってもまあ何かしら起こりそうだけどね。
瞳っすもんね、寝てる顔は、結構見るときは見るんですよ、 2,3 時間ぐらい。
目を、
いや目じゃないです
、あ顔とか
開けてないんでね、顔はずっと見ますけど、
目にで
目はないな。
一説には、その目に映る自分になんか反応しちゃってんじゃないか
と。要は自分っすね。じゃあ
そうそう、でもまあ距離的に考えるとそこまで自分が見えると思えないけどね。
まあね、まあ、どのぐらいの距離でやってんのかですけど、
1メートルぐらい、
あじゃあ見えない
で、相手の顔が見えるぐらいっていうこと、真っ暗で、でこれもまあすぐできる実験じゃないですか、
できる、
真っ暗な部屋と、
でも捕まえるの難しいですね、他人をね。
いやいや、だからカップルでいいでしょ。
カップルでいいんですか。
全然カップルでも何も問題ない
でしょ。全然できるけどな。じゃあ
だから10分間やったら、怪物が見たい人はもうすぐにでもやった方がいいかなっていう、
はいはいはい。
あともしかしたらですよ、ちょっといいと思ってるぐらいの人だったら、なんかね見つめ合ってて怪物見る以外にもいいこと起こるかもしれないですよね。
あと効率になるしね、顔を見る。
ああそうね、見つめ合うね、
見つめ合えるね、ドキドキするかもしれない。
これさどう思うのかね、あのいいところを見つけるようになってくるのかな、10分間見てたら。なんか相手のあらを探すようになっちゃうのかな。
性格によると思いますよ。
俺なんか一点がすげえ気になりだしたらそこずっと見るみたいなとこあるけど、
うん、 ないな。
ほくろとかね。
はいはい。
あーとかって見ちゃう時あるけどね。
顔で？
だから10分間あったらさ、うん、暇でしょうがないわけじゃん。
うん、暇でしょうがない。
いろいろ見ちゃいそうだけどね。
でも瞳でしょ？
まあ瞳は外さないんだけど。
う
ん。なんかね、うん、そういう、まあ、実験、うん、まあ、これは、まあ、まさになんか、
まあ、すぐできるわ。
すぐできるし、効果もかなりありそうなやつなんでね、うん、やってみたらと思うんですけど。
まあ、確かに確かに。
あと、まあ、一個、うん、これはまあ、余分なやつとして捉えていただきたいんですけども、うんうん、まあ、これもカップルでね、うん、これね、俺、実はもうすでにやっている人多いんじゃないかと思ってるんですけど。
う
ん
う
ん、
あ、じゃあ、うちもやってるかもしれないですね。
うん。うん、これね、あの太ってる人に太ってるねと言うと、
う
ん、さらに太るっていう実験で、長期スパンでこれやり続けたら本当に太るかどうか分かるっていうやつなんですけど。それ多分当たってますよ。いやいや待って聞いてよ、俺の説明をまずは。2014年にね、イギリスの大学で、まあそういう調査を発表したと。
うん、
50歳以上のイギリス人男女2900人を対象に調査を行ったところ、うん、肥満に対して無遠慮な批判を受けると、うん、体重が増加する確率が約6倍も高まることが判明したということ。
6倍はひどいですね。
じゃあこの原因は何でしょう、うん、ということなんですけども、うん、これがストレスだと。
ストレスなんですね、うん、
スポーツジムでダイエットに励んでる姿を見られたくないと運動しなくなったり、うん、批判されたストレスからカロリーの高いものをどか食いしたり、
うん、
実際脳はストレスを感じるとブドウ糖を欲しがる仕組みになっているっていうことがあって、うん、米食いたがるんです
ね。じゃあ
だからその太ってるって言われて、うん、あの余計ストレスで、
うん、飯食う
体は求めちゃうと、うん、甘いものとか、
うんうん、
で、まあ、食事制限してる場合も同様で、食べたらいけない、うん、食べたら太るって思ってる、うん、その思い込み自体がストレスになって、うん、逆効果というか、うん、余計食べるっていうパターンがよくあるやつですね。だから、まあ、いずれにしろ他人に対して体型のことを指摘するのが、うん、まあ、まず厳禁だと、
うん、
これ痩せてる人にも同じことが言えて、ガリガリ痩せてる人はそれが、うん、そう痩せる方に行っちゃうという可能性もあるんで、うん、人に対してこの体型のことを言うってこと自体がかなり、うん、何その、まあ、呪いじゃないけど、
うん、まあね、
その呪詛として残っちゃうっていうところがあるっていう話なんですよ、うん、これね。だからまあまあ 太らせたいっていう人がいたら、うん、
いたらね、
あの太ってるねっていうと、
その要はこっちでコントロールできることですよね、簡単に、ね、
そうですよ、うんうん、だからまあまあ、
好みの体型に、
好みの体型にもうちょっと太らせたいなと、
うん
うん、まあ多いじゃないですか、
うん、
最近あの やたら痩せたがる女の子が、
はいはいはいはい、います、います。
無駄になんか痩せたがるっていうか、うん、
そうそう、あれダメっすよね、
う
ん、
モデル体型目指しちゃう子ね、う
ん、お前がかいと思いますもんね。
いやほ
ん
とそう、
うん、
もう意味ないからって、
うん、そうそう、
そもそもが
そうなんですよ。いやどういうことそれ。
いやそういうことじゃないんだけど、
うん、そういうことじゃないんだけど。まあね、わかるわかる。
なんかね、その要は、うん、過剰なまでに今もうなんかあれが正解みたいにさ、そうそうなっちゃってるから、
うん、
意外とそうでもないじゃないですか、標準ってね、
うん、
そこをもうちょっと世の男性はこう、
そう
ですね、コントロールしてあげればいいのにと思うんですけどね、
うん、細すぎたらもう心配になりますよね。大丈夫かしら、
心配っていうか魅力的に感じない気するんですけどね、ないない、うん、シンプルにその
なんか
オスメスで言っても、
うん
うん、
ばあさんじゃんって思っちゃいますよね。
あ、そっちなんだ、
うん、なんか細くなっていって、
はあはあ、あ、そっちに思うのね、う
ん、
う
ばあさんじゃんって思っちゃいますね。なんか細くなっていくと頬こけていくじゃないですか、
うんうんうん、
ばあさんじゃんって思っちゃいますよね。
まあ確かに、まあ年寄りの方が痩せてるか、
うんうん、なんかばあさんだなって思いますね、僕はね。
でもそれも言っちゃダメなんだよ、
うん、
あ、痩せてる人に、
うん、
ばあさんじゃんって
言
ったら余計思い込んで、
うん、細く
細く細く細くなっちゃうから、
よりばあさんになっちゃう、
ね、そうそう、よりばあさんになる
っていう、難しいなそれ。
だから体型のことまず言うことがナンセンスだってことなんですよ、
うん、めちゃくちゃ言っちゃうんですよね、
そもそも論、
うん、その奥さんはもちろんのこと他人とかにもすげえ言っちゃうんですよ。
へえ、うん、だ俺も被害者だと思ってますよ。 俺すごいなんかムキムキですねみたいに言われるじゃん、
うんうん、言われる。
もうそれがストレスになって
どんどん
よりムキムキになるって。
それはいいじゃないですか、ね、ムキムキは
嫌だんだよ俺。嫌なの、
何もしないのついちゃうんですもんね、筋肉。
気持ち悪いんだもん。
すごいっすよね、
そのバランス悪くなるから、
うん、
体の。
確かにレゴっぽいですもんね体、うん、腕だけグーンってなってて
俺この間だって筋トレのスペシャリストだと思われてたから、ねうんはいはい、どうやったらいいみたいな、う
ん、足細くて腕だけすごいじゃないですか、
うん、
レゴっぽいですよね本当に。
そうそう、ね、本当そう、うん、あのそうだったよ気持ち悪いよね
気持ち悪くはないですけど、うん、でもそれも会った時からだったから。
まあね、そうそう、うん、そうなんですけど、だからね、まあこの、
うん、
長期スパンでやる実験としてはまあできますけども、
うん
まあ、これはちょっと人道に反するんで、うん、あんまやんない方がいいんじゃないかと。
僕ずっと言い続けてんですよ奥さんに、うん、会った時ぐらいから、もう7年前ぐらいから太ってんなってずっと言い続けてて。
7年前の時の体型の時点で言ってたってこと、う
ん、10年前が一番細かったんですよ出会った当
時、うん、ああそうなんだ。ああそっからまたじゃあ、
うん、そうそうすげえ細くって、
うん、
その後また会った時に太ってて、うん、その時からずっと言い続けてるんですよ、うん、7年間ぐらい、
すごい、うん、6倍の効果あった。
いやありましたね、どんどん太っていきましたよ、ね、本当に
さらに、
うん、
それお前のせいだよ。だから、うん、言ったら、
だから俺その風船に空気入れてんのかなって思うぐらい太っていくんで、うんうん、どんどんどんどんね。
だから空気入れてたんです、うん、あなたが
ね、
うん、
でしょうね
実際に。
でももうやめらんないからな。
あその、
うん、
口癖みたいになるよね。
うん、
うん、分かる分かる、
うん、ねなっちゃうから、
うん、
そう呼ぶし今も、
うん、いやだから、うん、結構よく言うのは、うん、結婚してから、うん、あの産後太るでしょ、
うん、
でそれであの男が、
うん、
旦那が、
うん、
お前太ったなみたいなのを言うわけですよ、うん、そうすると余計
太っちゃう、
太ると、
うん、
だからその言わないってことが一番の気遣いだと、うん、いうことをねちゃんと理解していただいた方がいい
ですよね。でもそれが好みなんですよ今のが。
ああ
1キロ太れば、
じゃあ自分にとってプラスになってるからってことね、
うん、いやそういうことじゃなくて、もう1キロ太れば1キロ太ったのが今もう一番ベストですし、
ベストなんだ。
1キロ痩せれば1キロ痩せたのが一番ベストですし。
え何、あじゃあ体型意味ないってこと。
俺体型全然興味ないですよ。
あそうなんだ、うん、じゃあ別にどっちもいいんだ。
うん、でもまあ奥さん痩せたいと思って
る。本人の兼ね合いがあるからね。
うん、そうですね、うん。
まあそこはまあまあ、
うん、
その好きにやっていただいていいですけど。
特盛りって呼んだ時前、
うん、
結構怒りましたけどね。
それ多分10倍の効果あると思う。
特盛りじゃんっつったらめっちゃ怒られて。うんうん、
すごいね。
それ言わんとこうと思って今言ってないですけど。
う
んうん、
まあまあ怒られて当然だと思います。
言っちゃいますね。
これでもね男やりがちな気がするんで。
う
ん、
やりがちやりがち。
これは逆に気をつけてくださいねっていう話なんですけども、
う
ん、
言っちゃうわーダメだなじゃあ。
そう、
うん、
気軽に言っちゃうからね、うん、これね怖いんですよ。
でも興味ないから別にブクブク太ったって、
うん、
これはいいけどね。
だから女同士も多分あると思うんでね、うん、これはちょっと気をつけていただいて、
う
ん、
その倦怠期をじゃあ迎えないように、
うん、
自分でじゃあコントロールしていきましょうということですね、
うん、もし体型がすごい気になるんであれば、うん、それを、
うん、
そのすごい指摘するのが、
うん、
逆効果だっていうことね。
うん、でも一番の倦怠期の
解消
はあるよ。解消はありますよ。
あ、何ですか？
自分が悪いって思うこと。
あ？どういうこと？
うん。飽きたんじゃなくて、
うん、
それは相手にね、
うん。
うん。慣れたんですよ、自分が。
う
ん。慣れて飽きてるみたいに思っちゃってるだけなんで、
うんうん、
自分の、要はその彼女なり奥さんなりの遊び方をもっと考えるべきですよ。
う
ん、自分の。だから自分が悪いんでね、飽きたとか。
まだ同じものをよくさ食べ物に例えるけど、
うん、
同じもの食ってると飽きると、
うん、
だそれの食べ方をこっちがアレンジしろってことね。
要は相手なんて素材なんですから、
うん、
じゃあ変えて違う料理にしたらいいじゃないかって思いますし、
はいはいはいはい、
何言ってんだろうと思うんですよね。飽きるとか意味が分かんないですよね俺からしたら。
じゃあ常に飽きないように工夫をできてない方が悪いと、
うん、そうそうそう、だって人間なんてどんどん成長していくし、うん、同じものなわけないですから。
まあね、細胞的にも変わってるもんね。
そうそう、わけわかんないですよね飽きるとか。
飽きるね、
マジでクソだなと思いますね、そういうやつ飽きたとか、
うん、
なんかもう好きじゃねえとか、
う
ん、それも自分が悪いじゃんと思いますね。
まあでも自分が悪いで、
うん、
悪くて、
うん、
まあまあそう思うっていうのは、うん、いいんじゃない。
それも自分の努力が足りないだけですから、
うん
うん、どちらにせよクソですよ。
お互いだから
俺から
それもだって、うん、合う合わないはまた分かんないから。
そんなもんちゃんと見ない、
その後だから
いや、合う合わないなんてのは合わせられるからね、全然。
いや、だ、合わせようとすれば合わせられるよ、そんなもん。誰だって。
なんだお前。
じゃあ誰でもいいじゃん。
この前、大きい別れがあったからって。すげえ言ってくるの俺。
違う。そういうことじゃないかなと。
いやいや、そんなことないです。本当にもう自分次第ですよ。その。
まあまあでも気持ちの持ちようっつのはわかるけどね。
本当に、うん。それはもう自分が悪いと思う。俺はね。
うん。で、自分が悪いと思うのはいいと思いますよ。うん。はいはい。ということでね。
うち思う。
いやいや、もう、思ってればいいさ、それは。そうだから、うん、まあそういう、そういう、いろんな、
うん、
こう今までやってきてないことをやってみたりするのも、
うん、
ちょっと一興かなと。
確かにそうだ、
うん、いうことで、
う
ん、遊んでみたらいいという、うん、今日は実験のお話でございました。
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。